理想主義が諸悪の根源。ピースの陰に戦争あり。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
はい、
さあ、編集長、いきなりなんですが、はいはい、こんなメッセージが届いております。はいはい、京都市の方で、はいはい、毎週欠かさず聞いています。
はい、ありがとうございます。
藤井編集長がパソコンのキーを打ちながらテーマを言うオープニングも、ただ単に曲を流すとのとは違い、テーマに結びつけて曲を解説しているところや、たまにゲストさんが来られるところなど、とてもどれも気に入っております。
ありがとうございます。
これからも聞き応えのある放送を期待してますと、
ね、ACDC とハイデガーがまさか繋がってるとはね。
いや、もう本
当に誰も思ってないみたいな。でも、もうがっつりがっぽり繋がってるっていうのがね、こうありますから、そんなところも、こう、ますます、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
どんどんますます伝えていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします、ね。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、はい。
そして、もう一方、はいはい、京都市の方で、はいはい、京都市のキュウリ太郎さんからです。
はい。
メールマガジンが登録できませんと、はい、いただいているんですけども。
です。できないんですか？これね、むちゃくちゃ簡単にできるはず。
はい、私も簡単にできました。はい、
これね、ちょっとね、ご説明しますね。
はい。
これラジオで話してる内容とか、メルマガでもこう、話したりとかしてるので、ぜひ、そっちも合わせて聞いてもらえるとありがたいなと思ってるんですけど、まず、ホームページで、Google とかで、表現者、クライテリオンって検索してください。
はい。
で、そうするとね、もうね、すぐ、もう、多分今やったら一番上か二番目ぐらいに、オフィシャルホームページっていうのが、出てきます。
はい、
でそれクリックやってもらうと、表現者クライテリオンのページが出てきて、これでね、右上ぐらいにね、いきなりこう、メルマガ登録っていうボタンもありますし、もうなんかホームページの至るところにメルマガ登録ボタンがこう仕込んであるので、もうすぐにできるはずです。
はい、
でそこクリックしてもらうと、まあ、とあるページに飛んで、そこにね、メールアドレスを打ち込む、自分の。そしたらね、はい、もう、はい、終了。打ち込んで、クリってやったら、もう次の日からもう、じゃんじゃか届きますから。
パソコンでも、うん、スマートフォンだったり
して、スマホでもできると思います。スマホでもできると思います。
はい、はい、はい。では、よろしくお願いします。
はい、
ね、
はい、はい。
聞けば、今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
お送りしています、週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、理想主義が諸悪の根源、ピースの陰に戦争あり、
はい、
ですよね。
これね、なんでこの話しようかと思ったかというとですね、今、はい、シリアやばいじゃないですか。
いや、もう今ワイドショーもすごい騒いかれてますよね。
これも毎日いろいろ状況変わってるのかどうなのかちょっとわからないんですけれど、
はい、
ちょっと前まで北朝鮮やばいってね言ってたじゃん、うん、でも今にやばいんですけどね。でこれ北朝鮮やばい、でそれでシリアやばい、
はい、
でこれやばいやつ上げてったらね、まず習近平、東シナ海、南シナ海でこうやばいですよね。
はい、
キム・ジョン、これもう言うまでもないですよね。
言うまでもなく、
でプーチン、
はい。
これもやばいですよね。なんかちょっとこう、KGB でなんかちょっと裏切り者をイギリスで殺したりとかして、毒物で。でも偉いもう揉め事になったりとか、もう気に入らなそったらすぐ殺しちゃうみたいなね。で、欲しい土地があったらもう奪い取るみたいな。もうやばいですよね。
はい。
で、もともとシリア、これ、アサドさんっていうのが大統領ですけど。
アサド政権と言われてる。
で、アサドが、これもともとこの揉め事が始まったのはこれやっぱり化学兵器。
はい、ね。
これ化学兵器っていうのは、これ一応西洋の社会っていうか、まあ西洋社会っていうんですかね、うん、まあヨーロッパ、欧米の先進国では、まあ核爆弾に勝るとも劣らぬほどの、やばい兵器で、こんなん使うのは人類に対する罪だと。
はい、
だからアサド許せないとこう言ってるんですよね。あとその隣のトルコのエルドアンっていうのも、これはもう、ちょっと歴史上、稀有なほどの全体主義体制を今、気づき上げてて、
はい、
もう何しろか分からへんと、だからね、すんごいやばいんですよ。
もうどこ見てもやばい人だらけですね、もう本当に。
そうなんですよ。で、しかもそのアメリカがね、これボルトン言うてね、これもう、すんごい強硬な、行ったらボケーみたいな。
はい。
なま、政治家って結構ね、なんか、いやいや、ここちょっとやっぱ話し合いと圧力とこう、バランス取って、こ
う
ちょっとここはこう、ちょっと調整しながらとか、いうもんが普通なんですけど、僕は、はい、うるさい、さあもう行け、ええか行け、行っとけ、全部行ったったらええねん、みたいな感じの人だと言われてるんですよ。
はい、
これが、こう、就任したから、俺も、あれですわ、もう、そのもうシリアも行くし、下手したら、北朝鮮ともこう、うまく融和するんちゃうか言われてますけど、
はい、
それも、はい、なし、はい、戦争、はい、先制攻撃って、しちゃうかもしれんというような、まあ、感じなんです。
トランプさんが、言ってたんじゃないんですか？
いや、まあ、トランプも言ってるし、それに若気で言うてるっていう状況なんですね。で、こんなん考えてたらね、いや、もう平和で行こうやと。
はい。
もうピースを平和を願いましょう。平和を信じましょうって言いたくなるんですよ。
はい。
もう絶対言いたくなります。
いや、もう戦争は嫌です。
僕だってそう祈りたくなるけれども、
はい。
それをやればやるほど、やばくなるんですよ。戦争はどんどん増えていくっていうね。
へぇ、そうなんですか。
平和がいいって言っていけば言うほど、やばくなるっていう構造が実はあるんですよ。
え、どこに？
これね、選手、ちょっと、死ぬことを考えてれば元気になるって言ったじゃないですか。
はい。
逆に言うと、死ぬことを考えないで目を塞げば塞ぐほど、なんか、生きる元気がなくなっていくっていう、こうなんか、逆説的な、逆理っていうか、パラドックスがあるということは言いましたよね。それと同じで、平和っていうのも、こう、平和主義をこう、肩掛けて、ピースって言えば言うほど、やばくなっていくっていう構造があるんです。これね、いろんな理由があるんですけど、
はい、
一番わかりやすいのは、例えばね、ここで日本が、いや、ピースです。私たちは防衛しませんって言ったら、あ、そうでっかー言うて、すぐ見たらバーンって来はるわけですよ。で、隣の国とか、あ、そうでっかー、じゃあ尖閣もらいます。あ、じゃあそうでっかー、じゃあ沖縄もらいますわ、言うて。で、私は戦い、あ、そうでっかー言って。これ平和で行きますって言えば言うほどガンガンやられるんですよ。
あー、だからもう向こうはやったれっていう感じなんですね。
そうそうそうそうそうそうそう。だからね、もうそうなるんですよ。だから、これ残念ながら平和を求めたかったら、
はい、
こう、全員が平和を言ってるときに自分だけ行ったらダメですよ。
うん、うん、うん。
でも少なくとも、平和、とにかく平和やって言うんじゃなくて、相手が平和言ってたら平和やって言い、相手が来たら行ったろうという心の構えがあれば、
はい、
相手は来ないんですよ。
ああ、で、それ日本にそれは今ないっていうこと、う
ん、だからもうとにかくもう平和ですって言ってたら、やられまくるっていうこと。で、これはね、数学的にも証明されてるティットフォータートゲームっていう、ティットフォータートっていうのがあって、
はい、
まあ、これしっぺ返しっていう、ストラテジー、戦略があるんですけど、とにかくね、なんかこう、このリアルな世の中では、目には目を、歯には歯を、
はい、
笑顔には笑顔を、ただ、一回目は握手するっていう戦略が、最初だけは握手をする。
あ、
でも、二回目以降は、相手のやった通りに、しっぺ返しをするっていう戦略が正しいと。こうする、この戦略が、この世の中で生き残る、これシミュレーションで何度も証明された理論なんですけど、
はい、
最も強い戦略なんですよ。だから、ところが平和主義っていうのは、ずっと握手しようとするじゃないですか。
そうですね。
だから、向こうが来られた時にすぐにやられちゃうんですよ。で、それは、とにかく行ってやるってやつもダメなんですよ。
うん、
最初からいきなり殴りに行ったら向こう殴ってくるでしょ。
あ、そうですね。
そしたら、ゴボゴボになるじゃないですか、勝てるのが。
は
い、
うん、
だから、ボコボコにいつも行ってやるって思ってるやつも生き残れないし、とにかく平和ですってやってるやつも生き残れないですよ。 だから相手の振る舞いに合わせて臨機応変に対応していくっていう当たり前の対応。ただ一発目だけ握手をしようとはする、は
い、よく写真で見ますね、うん、握手しているやつ
そうそうそうそうそう、まあ、これがすごく大事なんですよね、はい。ね、ところが、この、やっぱり戦争になればなるほど平和がいいと思うから、平和主義がどうしてもはびこってきちゃって、それで戦争がいっぱい起こっていってしまうということがあるんです、はい。で、さらにね、平和主義って恐ろしいのは、みんなが大体平和になるでしょ？そしたら平和主義じゃない奴がいたら、こいつ平和じゃない。こいつさえ排除したら、こいつさえ排除したら平和になるやんけ。みんなそうなる。そうだそうだそうだ。ってことは、こいつ排除しようぜ。そうだそうだ、こいつ排除しようってことで、平和主義は一瞬で、暴力主義に転換するんですよ。排除主義、排斥主義に。
ああ。
これはだからね、よく左翼っていうね、はい、思想があったんですけど、これ最後、赤軍派事件っていうのをご存知ないかもしれませんけど。
聞いたことはあります、
うん。
はい。
なんかこう、理想主義が行き過ぎると、最後に、こう、内毛場とか起こったり、こう、粛清とか起こったり、うん、あるいは総括とか言って拷問して殺したりとか。理想主義が強ければ強いほど理想から外れた人間に対して不寛容になって暴力的になっていくんですよ。そういうね、恐ろしい構造が実は平和主義というその見た感じ、こう、にこやかなお話の裏側に恐ろしいものが潜んでいるんですよ。
まさにこのピースの陰に戦争なんですね。
ね。で、それでね、僕これをいつも感じる曲があるんですよ。今日は今週の一曲でこれかけたいなと。はい、まあ、実は、この一曲かけようかなと思ったから、この話しようかなって思ったところあるんですけどね。
あ、そうなんですか。曲からの。
からの。まあまあ、この辺平和主義ってやばいよなーってなんか思ったら、この曲やばいよなーと。そしたら、この曲ほんま怖いね。これを紹介するようなトークを中心にしようと思ったぐらい、
はい、
僕にとってはすんごい空寒い、恐ろしい、僕からしてみたら、世界を地獄に導く悪魔のような恐ろしい曲なんですよ。ジョン・レノンの。Imagine.
Imagine there's no heaven. But I'm not the only one. I hope someday.
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
ジョン・レノンのイマジンなんですが、よく知っている曲ですけど、はい、これどこが危ないんですか？
これ普通聞いたらめちゃくちゃもう羊みたいなね、優しい平和な曲じゃないですか。
これ聞きながら寝れますね。
でもね、僕はこれね、よくね、ライブハウスでバンドでも今でもよく弾いたりとかするんですけどね、
はい、
これ結構ちょっとこうパンク的にこうちょっとロック的にこう後半こうアレンジしたりとかして、よく聞く、まあ、スタンダードな曲なんですけど、いつも歌いながらね、
はい、
怖いなと思うのが Imagine all the people living life in peace、うん、みんなが幸せの中で生きてるってことを想像しようよって言ってるんですよ。
はい。
ね。こう、みんなですか、こう、キム・ジョンウンと一緒にこう、幸せにこう、習近平も幸せにね、トランプもボルトンもアサドも、もうみんなこう、オール・ザ・ピーポーですから。
さっきやばいって言ってた人たちですね。
これね。いや、そうそう。いや、無理やりできますよ。無理やりできるけど、
はい、
いや、っていうかもう無理でしょ。
いや、まあまあまあ、そうですね。それができたらもう今の世界は本当に幸せですよね。
だからそこはね、もうしょうがないんですよ。はい、こんなん言ってると、なんかこれ、想像するときにね、どうなっても、その瞳は。
うん。
上を向いてるか、目をつぶってるかじゃないですか。
はい。
Imagine all the people living life in peace ってことは、こう目をつぶって上を向いて考えてるというような条件しかないじゃないですか。
そうですね。
ってことは現実見ないってことですよ。
本当だ。
現実を見なかったら、はい、もう何されるかわからないし、うん、されると僕これ恐ろしいのがね、夢者、I'm a dreamer。私はドリーマー、夢見てる人だとあなたは言うかもしれない。で、だからみんな、お前夢見てるだけやんけって言うわけですよ。で、ってことはこいつ夢見てるわけですよ。
はい。
夢やったら夢の中で何やったって誰も傷つかないんですよ。ってことは、この俺の理想に反するやつを殺したって、心を傷つかないんですよ。
は
い、
ああ。
だからね、僕はね、これ歌いながら、怖ーこの曲とかも。こういうのが、人を殺したり戦争に繋がんねやって、僕ね、いつも歌いながら、こう、めっちゃ旋律を覚えながら、で、これでパンク的にこう歌っていくってね、いう、そういう遊びをしてるんですけどね。
いや、でも、意味が分かったら確かに、
怖いですよ。でね、僕このね、今、これね、ジョン・レノンのファンの方ごめんなさいね。でもこれ思想家なんで、一応思想的にね、こうやって解説させてもらってる、ちょっと、こらえてくださいね。で、これ、まあ、それちょっと担保した上で言うと、このイマジンを聞いたらいつも思い出すのが、はい、チャールズ・マンソンなんですよ。
チャールズ・マンソン。
これね、もう世界犯罪史に残る超極悪犯。これアメリカのね、悪いやつなんですけど、マンソンファミリーっていうのを作ってね。
はい。
これカルト集団みたいなの作って。で、なんか独自のなんかキリストの聖書、キリスト教の聖書を独自に解釈して、こうなんかファミリーを作って、その女の子たちとこうヒッピーみたいな暮らしをして、それでもう俺たちは平和主義だったとか、なんとかって言いながら、お金なくなったら、もうなんか家とか入ってもう惨殺してお金盗んだり、食べ物盗んだりして、もう一番ひどいのはなんか妊婦さんも殺して、家族全員殺したとかっていうね、もう何回も捕まって出ては殺し、出ては殺しっていうね、とんでもないやつなんですけど、
はい、
こいつもね、ある種の理想主義者なんですよ。
うん、
こうむちゃくちゃ悪いやつですけど、
はい、
だからね、なんかこう理想主義っていうのは世の中全体をじっと見るんじゃなくて見たいものだけ見るっていうのが入るんですよ。だからチャールズ・マンソンしてるのは自分悪いことしてると思ってなかったと思いますよ。
あ、もう私、自分はもう、自分の理想に向かって、言ってるんだと。
そう。これと似たのが、やっぱり、理想主義者で言うと、オウム真理教って昔、事件あったんですよ。
はい。
ポアっていう思想があってね。
うん、
思想でも何でもないんですけどね。要するになんか、このオウム真理教の真理の方典というか、考え方に馴染まない人、わからない人は、死んでっていう思想なんですよ。で、ポアする。うん、殺すっていう。
ああ、はい。
これだから、イマジンの思想とそっくりなんですよ。理想主義者の究極的な形なんですよ。
はい。
理想主義以外は認めないというのが理想主義というものですから。僕は理想を持つことそれ自身を否定してるんじゃないんですよ。
うん。
理想は絶対人間にとって絶対に必要です。だけど、理想以外は認めないとなった瞬間にその人は殺人鬼に化してしまう可能性があるんですよ。でこの構造をね、ぜひね、こうイマジン聞きながらチラッと思い出してもらうと嬉しいなと思います。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということで、今日は理想主義が諸悪の根源、ピースの陰に戦争ありということでね。
はい。
まあ、アサド政権に対するその攻撃やとか、なんやかんやと今、世界ややこしいですよね、戦争。はい、その背後には実はその平和主義っていうのがあって、過剰な平和主義を唱えるから、戦争が起こって、世界が混乱してるんだと。まあ、そんなややこしい話を 増しましたですね。
はい、
で、その考え方とすごい似てるのがジョン・レノンのイマジンやと。あんまりこう、平和がええなってイマジンしてると、
はい、
なんかそれに従うやつなんかボコボコにしたったらええないか、みたいな感じで、暴力的になっていくっていうね、うん、そういう恐ろしい逆説的パラドキシカルな、パラドックスの構造があるっていうね、
はい、
まあ、話で。で、これね、このシリア問題に改めてもう一回戻るとね、どういうことかっていうと、もともと、シリアに、こう、アメリカ、フランス、イギリスっていう、その、いわゆる先進国ですよね。こう、西側先進国がこれ、行ったれって言ったのは、アサド政権が化学兵器を使ったから。
はい。
なんですよね。で、これ、化学兵器使うのこれ絶対ダメです。
うん。
で、絶対ダメなんですけども、その結果どうなるかっていうと、これからまだちょっとどうなるかわからないところはありますけど、あんまり攻撃すると、アサド政権が弱くなっちゃいますよね。弱くなっちゃって、悪い奴やからって弱くなりますよね。
はい。
そしたら、シリアの中に真空状態ができるんですよ。
真空状態、
うん、こう、誰も支配してない。その、みんながこう、喧嘩してるみたいな、反社会勢力的な怖いボスがいて、こいつがこう、支配してると、まあまあ、なんとか秩序を守られるんですけど、この悪い奴がおらんやったら、もうチンピラがもうむちゃくちゃやり出すわけですよ。そうやって出てきたのが、実は、IS って言ってね。イスラム国っていうのも。あれもイラク戦争でもアメリカがいてまえんってやって、ぐちゃぐちゃにしてしもって、トップのやつやっつけてしもったから秩序がなくなってしまったっていうことで、で、それでぐちゃぐちゃになってるんですよ。で、それで今、アサドは、これ、化学兵器絶対ダメですよ。絶対ダメだけど、なんとかこう、ものすごい悪い奴なんやけど、もうこのどうしようもない状況の最低限の秩序を守るために、いろんな攻撃仕掛けてるっていうところがあって、アサドは最悪なんやけど、あんまり平和主義でそこ除外すると、もっと最悪になっていくっていう可能性もあって、だから、まあ、化学兵器認めろとまでは言わないですけれども、あんまりこう平和や平和や言うたり、暴力わかんねやって言ってると、かえって、危険な状況になっていくんやっていうのをね、知った上で理想主義は振り回さなあかんのですよ。
難しいですね。
難しいんですよ。だからね、振り回したらあかんのですね。だから理想主義は振り回すもんじゃなくて、上手に使っていかなあかんものなんやっていうのが、ジョン・レノン君にもうちょっと分かってもらわなあかんところなんですね。
はい。
今日ね、いろいろとお話ししてまいりましたけど、もうちょっと時間がね、はい、あるみたいですから、今日はちょっとメール届いてます？
はい、たくさんいただいてますので、ご紹介させていただきます。はいはい、京都市のマイリンさんから、
うん、
私は以前の奴隷のテーマの時に初めてお聞きしました。
お話ししましたね、奴隷の話ね。
はい、うんうんうん。で、あれからほぼ毎週聞いていて、
まあ、ありがとうございます。
私はつくづくインスタの奴隷になっているのではないかと反省していますと。
ね、なんか人間ってこう、いろんなもののプチ奴隷になりますからね。
はい。
こう、友達のとの間の空気奴隷やとか、とかこうなんかインスタ出さなあかん奴隷やとか、
まさに私もそうです。
あ、なりますよね。
もうインスタ奴隷ですね。
もうなんかリア充奴隷みたいなやつですよね。私リア充よって言わなあかん奴隷みたいなね。
はい。
もうちょっと忘れましょう、たまにはね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またあります。
はい。はい、そしてこちらが、はい、中京区のラジオディレクターさん、はい、40歳の方からなんですけども、大人数の方の前で喋るときにどうやったら耳を傾けてくれるのかと。
これ難しいですよね。で、どうしてるかっていうのこれ心理学の研究もあるんですけど、
はい、
聞いてくれる人の中でね、うなずく人がね、何人かいるんですよ。
ほうほう。
話をしてて、うんうんって言って、はい、うなずく人を見ながら喋るとね、上手に喋れるんですよ。
そうらしい
です。これ覚えておくといいですよ。で、これね、心理学実験でどういうのがあるかっていうと、
はい、
勝手に喋らせた時に、観客にいっぱいうなずかせるのと、うなずかせへんっていう観客錯乱しといて実験するんですよ。そしたらね、うなずくと、すごい流暢に喋り出すんですよ。誰もうなずかへんかったら、もうどんどんどんどんたたたしくなっていくっていうのが、まあそういう実験があるんです。だからね、うなずく人を見つけて、その人をめがけてこう、喋っていくと、はい、少なくともその人はめっちゃ分かってますから、その人近辺の、その人みたいな人はみんなよう分かるんですよ。
あー、なるほど。
どこもみんとばーっと喋ってたら、もう観客とどんどん連れていくからね。
はい。
で、このうなずきトリオさんをこう、発見しましょう。それに向かって喋るとね。
その目を養って。
そうそうそうそう。だからこのラジオで僕、吉田さんのうなずきに目がけて喋ってますからね。
はい。いや、もういつも分かりやすく、うん、ありがとうございます。
はい。はいはい、
あと編集長。
はい、はい。
人前で喋るときに、心がけていらっしゃることって何かあるんですか？
最初はね、僕これだから要するにこう、ディナーと一緒でね、なんかスターターってなんかいきなりステーキ食ったらしんどいじゃないですか。
はい。
だから、最初はこう、なんかスローにこう、スーッと、あ、どうも、京都大学に じでございます。ボソボソボソボソボソボソと喋って、だんだんこう観客のうなずきを見ながらこう盛り上げていって、
はい、
どこまでいけるか観客のうなずきに応じてこうやっていくっていう、これ僕あのライブハウスでライブやるじゃないですか、
はい、
あれと一緒ですね。
最初からこう勢いよく行っちゃダメ、
行っちゃダメです、ダメなんです。こう気持ちが、誰やこのおっさんと思ってますから、みんな。
あ、
で1時間ぐらい喋ってたら、そのうちなんかこうちょっとこう知り合いな感じになってきますからね。15分ぐらい喋ってたら、
はい、
そこからちょっとこうもうちょっと踏み込んだこと言えるみたいな、
ちょっとずつ
こうちょっとずつちょっとずつ行くっていうね、心がけてますね、公演の時はね。
あ、
まあ、講義ではこう大学の講義ではみんな寝てますけどね。
いやいやいや、
何にも聞いてないんですけどね、それ
はね。そんな貴重なお話なのにね、ありがとうございます。
はい、
番組では、うん、ご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは藤井編集長、はい、今週もありがとうございました、
ね、ありがとうございました。今週はね、こうやって国際的な政治の話をしましたですけど、今もなんかニュース見てると役人の人とかえらい嘘ついてますよね。
ね
え、えらい嘘ついてて、お前これ絶対嘘やろって記憶にないと、お前そんなお前頭ええやつが記憶にないってことないやろみたいな話がありますが、
はい、
その嘘が今日本を滅ぼしつつあるんやって、そんな話を来週は国内の話をしようかなと思いますんで、ぜひお楽しみにしていただければと思います。それでは、来週月曜日9時半まで、さよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りしました。